お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド。今日はブリスベンから長島文子さんのリポートです。ブリスベンももうこう夏に向かっているのではないでしょうか。
はい、そのハロウィンが近づくにつれてだいぶ夏本番まであと一歩というところまで来た感じですね。
今日はどういった内容をいただけますか。
はい、今日は初めにディワリにちなんだイベントについてお話しします。そもそもディワリとは、私も知らなかったのですが、インドをはじめとする南アジア由来のヒンドゥー教、ジャイナ教、シク教などで祝われる光のお祭りで、インドの新年をお祝いするものです。毎年10月下旬から11月上旬にかけて行われるそうです。ディワリはサンクスルリット語で光の列を意味し、光が闇を打ち破るという意味もあるそうです。ディワリを祝う主な慣習として、お家や道路にランゴリという色のついた米粉や砂を使って描かれたカラフルな模様やお花を飾ったり、またディアと呼ばれる小さな土のランプを家のお庭や窓際に置いたり、またお菓子やご飯を作ってお祝いをするそうです。話は戻りますが、ブリスベンでもディワリにちなんだイベントがいくつかありました。残念ながらもうすでに終わってしまったイベントも、いくつかあるようなのですが、これから行われるイベントの一つとして、10月24日の金曜日朝11時から夜の8時まで、シティのキング・ジョージ・スクエアの広場では、先ほど少しお話ししたランゴリの展示があったり、広場がランプで装飾されたり、また環境への配慮を重視した花火の演出が楽しめる予定です。また、食を通して文化的交流ができたり、ヒンドゥー教、インド文化に基づく舞踊、音楽、演出プログラムなど、このイベントを盛り上げる演目も行われる予定です。また、11月の1日の午後5時から8時までの間、Awakening Your Inner Light というイベントが、ナンダーセンターという場所で開催されます。このイベントは1930年にインドで設立したブラフマクマリという非営利団体が主催しているもので、このイベント名からもわかる通り、内なる光を目覚めさせるというのがイベントのテーマとなっています。主なプログラムとしては、キャンドルやライトを使ったセレモニー、伝統舞踊、音楽のパフォーマンス、トークショー、また文化工芸品の展示や販売が行われる予定です。どちらのイベントも無料で参加できて気軽に立ち寄れるものとなっているので、この私のようにディワリのことについて全く知らなかった人にとっては、この文化を知れる良いきっかけとなると思いますし、もともとディワリについて知っていた方にとっても現地の方と交流して、もっと深く知るチャンスだと思うので、ぜひ足を運んでみてください。その国独自の文化イベントを異国の地で開催できるというのも、オーストラリアが多国籍国家であるからこそ実現できるものだと私は思いました。なのでブリスベンで留学している間は、こういうイベントにも積極的に行って、日本では経験できないことを改めてしたいなと感じました。
インド系の方とか交流とかはあるんですか、普段から。
大学で何人か見たりとか、あと思ったのが、インド料理がすごいオーストラリア多いなって個人的に感じてて、こっちに来てから私もインドカレーがすごい大好きになりました。
で、先ほど少しお話もありましたが、次はハロウィンのイベントがあるということで。
はい、そうです。続いてはハロウィンに関するイベントについて紹介します。たくさんのイベントが今年もブリスベンで開催される予定なのですが、その中でも私が注目したのは、シティから近くのサウスバンクという場所で開催されるトリックアトリートリトルスタンリーストリートというイベントです。このイベントは10月31日、11月1日の2日間にわたって開催される予定です。ここではいくつかのプログラムを通してハロウィンを思う存分楽しめます。 一つ目は宝探しができるアクティビティで、お化けのアイテムを探してお菓子と交換できるものです。とこれはすごい大人気のイベントのようで、事前予約はすでに満員となってしまったのですが、と当日券もあるようなので、今から行きたいよって方は早めに現地に行ってチケットをぜひゲットしてみてください。また、午後の5時半から、7時半の2回にわたって、野外でハロウィン映画が上映されたりとか、有料とはなりますが、ゴースト列車の体験乗車やフェイスペインティングもあるようです。また、マーケットのように食事を楽しむエリア、楽しむ屋台だったりとか、ハロウィングッズも出展される予定です。さらに、サウスバンクは魅力的なレストランが多く並ぶエリアでも有名だと思うのですが、この付近のレストランでは期間限定でパンプキンなどを使った料理など、ハロウィン仕様のメニューが楽しめるようなので、そこにも注目してみてください。
かなりイベントが満載で楽しそうですね。
はい、たくさんあったのですが、まあ、特にこれを私はピックアップしたのですが、このイベントだったら多分その、フェイスペインティングとか、先ほどもあったその宝探しとかもあるので、子供からまたその大人まで楽しめるイベントになるんじゃないかなと個人的に思いました。
多分ね、子供たちはみんなドレスアップして行かれるんでしょうね。
そうですね。絶対可愛い。街中を歩いてるだけで絶対自分は仮装してなくても子供たちの仮装とか見るだけでワクワクしてくるので、すごい楽しみです。
ちなみに長島さん、仮装してハロウィンをお祝いしたりされますか？
オーストラリアに来る前、学生時代は友達と仮装とかして、なんか、街中歩いてたんですけど、こっち来てからちょうど、大学の試験と毎回重なってしまって、勉強で、できてないんですけど、今年は、まあ、その勉強とかもあるんですけど、ちょっとやってみたいなと思って、ちょっと計画をしてます。
じゃあもし行かれたらぜひ写真を撮って送ってくださいね。
はい、わかりました。
で、今日はもう一つ話題があるということで。
はい、最後にブリスベンでの最近のニュースを一つお伝えしたいと思います。ブリスベンではガザのデモ運動について注目が集まっていて、10月12日現地メディアは、ガザで停戦が発表されたにもかかわらず、各地で数千人が新パレスチナのデモに参加し、主催たちはこれで終わりではない抗議を伝えると訴えたと報道しました。これは停戦があってもそれで終わりではなく、さらなる政策や行動変化を求める運動の継続を意味しているとのことです。また、デモ参加者からは、イスラエルの責任を問うことや、ガザの復興支援、人道支援の継続を求める声が目立ったと報じています。この運動はブリスベンに限らず、シドニー、メルボルン、パースなど主要都市でも大規模な参加があったようです。ブリスベンに留学してから私も何度かこの運動を見かけたことがありました。例えば、ブリスベンシティの街中を歩いていると、大勢の人たちが歩きながら訴えをしていたりとか、シティにある広場を使ってガザやパレスチナの現状を訴えるスピーチをしていました。また、私の大学内でもいくつかガザに関する運動がありました。中でも私が印象深かったのは、大学に大きなお庭があるんですが、そこにテントを張り、パレスチナ連帯のキャンプを設置していたことです。当時の私は多くの人が大学にパレスチナの国旗を掲げてキャンプをしているなぁと、軽い気持ちでその場の光景を見ていました。しかし、少し詳しく調べてみると、約1ヶ月間、停戦人道支援、また、イスラエル軍支援に関与する企業との関係を断つことを訴えるための運動だったようです。最終的には、大学側と生徒側の間で、人道支援プログラムの設立や、パレスチナの歴史などの教育イベントを支援することなどを条件に、合意書が作成されて、学生自らテントを撤収したことで、ことは終わったようです。私の大学の場合、強制的な排除ではなく、このように対話ベースで終わらせることができたのは良かったなと思います。ブリスベン市民からは、この運動に対して、 学生たちの勇気を称えるという称賛があった一方で、勉学の場を利用して政治利用をするな、などの批判的な意見もあったようです。実際に大学内で、私その大学内では、反対派との口論が起きたりとか、建物のガラスが一部割れるといった破壊行為も見受けられたようで、私もこのパレスチナの運動について批判的な見方はしていませんが、デモに参加していない学生が怖い思いをしたりとか、勉強の邪魔になってしまうのであれば、その大学内でのデモ活動っていうのは、これから控えるべきなのではないかなと思いました。
なかなか難しいトピックですよね。
はい。
でもやっぱりこの学生の方もね、意見をしっかりこう発言できるという場も素晴らしいですよね。どのように感じていますか？やっぱり怖いと感じられましたか？
その正直、そのパレスチナとかガザに関する現状が今まで分かっていなかった私からすると、なんかその、まあ、し、あの知らない国旗を掲げて、すごい多くの人がいきなりお庭でテントを張り始めていたので、少し怖いなっていう感覚ではあったんですけど、まあこういう事情なんだなって知ったときは、まあ反対というよりは、先ほども言ったように、その、まあ、大学っていうのはあくまでも私たちにとっては勉強をする場所なので、まあ、その邪魔とかそういう、その他の人に怖い思いとかをさせることはないようにだったら別にして、その訴えることはしてもいいんじゃないかなって個人的には思いました。
やはりこちらに留学されてから日本ではね、体験できないようなことをたくさんされているように思います。
はい、本当になんか、なんて言うんだろう、日本だとそういう光景っていうのをまず目にすることがなかったので、こういうふうに若い子たちから、若い世代の人たちからもそういう訴えたりとか自分で行動するっていうのを、まあ、身近で目にして、なんかやっぱりすごい、世界の人たちはやっぱすごいなっていうふうに、個人的に思いました。
長嶋さん、今日は興味深いトピックをたくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。